そうしたらびっくりさ。歩いて行ったら、目の前の舗装された、舗装され尽くした、舗装の舗装たるべきところが、不意になくなって、柵もつけないままに、いきなりお池になっていたのさ。きれいな、透明なお池で、お魚すらいなかった。気づかないで、危うく落ちるところだったよ。まるで、ガラスの床みたいじゃない。こんな演出は良くないよ。今に花嫁さんが落っこちて、ウェディングドレスがずぶ濡れだよ。物騒な世の中だから、この式場は法廷に訴えられて、法外な慰謝料を請求されるよ。うん、違った。慰謝料だよ、慰謝料。僕は、随分難解な言葉を使うものだから、付け焼き刃の白色を気取っても、時々、用法を誤るよ。まあ、多めに見てよ。なんたって、まだ子供なんだからね。けれども、その時だったのさ。僕は確かに見かけたんだ。あれは、真っ黒なマントだった。僕にはすぐに分かったよ。あれはきっと、今日のヒロインを奪いに来た、途方もなくごっつい悪だくみ連中に違いないんだ。僕はすぐ身構えた。悪の到来を感じたけれど、僕の兄弟なんかは、みんなのんきだから、花嫁さんを慕うみたいに、写真会場へと向かってしまったのさ。仕方ないや。僕は3人の中ではとびっきり強いから、いざとなったら僕一人だってやっつけてみせるしかないんだ。生地ヒーローだから苦労が絶えない。辛い仕事さ。あるいはもやしの兄が加勢してくれるかしら。そう思って眺めてみたら、ひょろひょろして頼りなさげに控えているんだ。あれじゃあ到底こらえきれないに決まっているよ。やっぱり僕が戦うしかないや。しばらく身構えていたけれど、黒いマントは消えてしまったよ。あっちのラウンジとか書いてある通路へ消えたことは確かなんだ。また戻ってくるつもりだろうか。僕に恐れを抱いて、仲間を連れてくるかもしれない。多勢に無勢で、僕は太刀打ちできるだろうか。ちょっと心配。こっそり2、3度パンチを繰り出して、未来の危機に備えたよ。ようやく記念撮影のところへ潜り込んだら、みんな危機感もなく、のほほんとしていたよ。僕らは、最前列に座らされちゃった。白い花嫁さんの側だったよ。花婿さんの側にも女の子が一人いたから、しかもさっきから何度も目が合うものだから、僕はちょっと声をかけたいくらいだったんだ。でもやっぱり現代っ子だから、こう見えても人見知りなんだ。それに今日は式典だから、とうとう挨拶は交わせなかった。なんだか姉さんより可愛い瞳だから、なんだか吸い込まれそうになって、つい何度も垣間見ちゃった。ああ、だらしないな。ヒーローが女にうつつを抜かすなんて、とんだ失態だよ。僕は黒マントのことを忘れてはならないんだ。それなのに、もやしの兄なんか、花嫁の脇からピースを出して、カメラマンに叱られていたよ。まるで子供なんだから、天からなっちゃいないよ。僕まで同類に見なされるのは、甚だ不本意だよ。本当にやれやれさ。ところで、これは教会っていうらしいんだ。僕らは椅子に並ばされて、正面のお立ち台には、 変な外人さんがぬぼっとしていたよ。ショパンの失敗作みたいな顔立ちだった。だけどなんだか先生と生徒みたいだから僕は落ち着かなかった。宿題の提出を迫られる気配がしたからね。その上、席から離れてカメラを振り回しちゃいけないっていきなり場内アナウンスが脅しにかかるんだ。僕知ってらい。もやしの兄を恐れて教会が先手を打ったに決まっているんだ。そのくせ変なつるっぱげのカメラマンが別枠でうろちょろしていたよ。こいつは場内アナウンスの例外らしくって、式典中ずっとうろちょろしていたから、最初は黒マントの一味かと思ったけれども、なんだか関係ないみたい。ただ時々僕の前に立ちはだかるものだから、僕の前に立つなと脅して、ハゲ頭をペタペタ引っ叩いてやりたくなったよ。そうしたら外人さんの横にバイオリンが響いてさ、いやオルガンってやつかな。僕楽器の識別は苦手だよ。銀色の横笛だったような気もする。とにかくいろんな楽器に合わせて3人のお姉さんが歌いまくっているうちに、後ろの扉から花嫁さんと僕らを紹介し損ねた例のお父さんが現れたよ。あれ？違った。その前に花婿さんが待ちわびていて、その後のことだったかな。なんだかちょっと忘れちゃった。それにしても真っ白な服装は着飾って綺麗だったな。僕のお姉さんなんか隣から綺麗って見とれているから、着たいだろうって尋ねたらコクコク黙ってうなずいてた。女なんて甘ったれた生き物さ。あんな就職過剰の服装はくくりつけられたって僕になんか着せられっこないや。けれども僕、その時また通路の向こう側の女の子と目が合っちゃった。あの子だったら姉さんなんかよりずっと綺麗に着飾ってみせる。それだけは保証するよ。僕はちょっとのぼせているのかな。いけね、しっかりしなくっちゃね。僕が進行だからね。ともかくさ、その着飾った花嫁さんが紹介損ねの父さんと足を揃えてゆっくりゆっくりこっちへ来るんだよ。僕なんかちまちま歩いてんじゃねえって日頃なら注意しちゃうくらいのじれったさだったけど、なんだか音楽の魔力にだまくらかされてトロトロ調子で眺めてしまった。そうしたらもやしの兄なんか必死にビデオを回しているのさ。全くなってないじゃない。カメラじゃないよ、ちゃんと心に焼き付けるんだ。思わず説教したくなったよ。きっと僕みたいに立派なしつけをされなかったものだから、こんな大切な瞬間にビデオなんか回しているに決まっているんだ。こんな大人にだけはなりたくないもんさ。もやしは式の後で花嫁の後を追って、僕らが階段を降りていく時も一人で進行方向に立ち向かって僕らを映していたんだ。全く主役の根源さ。まあいい、もやしくらいに腹を立てる僕じゃないんだ。式典は大いに華やいだよ。それからお歌を、シャンピカとかいうお歌を口パクしたり、外人さんが何かをつぶやいたり、あなたはアガメ、妻とし、とわに、とこしえに、とこなめの、夫を愛すことを、とか言っているうちに、僕はアイスが食べたくなっちゃった。よく考えたら、それはアイスの間違いだったよ。一人で赤くなっちゃった。今日は式典だから、端の上塗りは みんなにはお話ししないでおこう。それから指輪を交換したり、手をひっぱたきゲームみたいに何度も重ね合わせたり、不思議なことを繰り広げたのには驚いた。あんな儀式がどうして人のように湧いてきたものか。西洋人のもたらしたものは皆目わけがわからない。それでちょっとキッスなんかするものだから、姉さんなんかまたメロメロになっちゃった。僕はおでこにデコピンでもしてやろうかと思ったけど、今日は控えておいた。いきなり泣き出すといけないからね。でもあんまり我慢するのはストレスが溜まって早死にしちゃうから、少しはいたずらだってしたいな。そうこうするうち、教会の式典は終わってしまったよ。僕は黒いマントが来なかったから、ようやく安心したのさ。あいつは家に逃げ帰ったに違いないよ。それとも、食事を済ませてからまた出直すつもりかな。悪人だって三度の飯を食らうと知ってから、僕は悪人をあまり恐れなくなった気がするよ。ともかく、花嫁さんと花婿さんが並んで、後ろ側の出口から教会を抜け出してしまったんで、僕らも順に後を追うっていう算段さ。よくできた演出だよ。そこにもやしが控えていたのは、さっき述べたよね。おじいちゃんみたいに同じことをくどくど繰り返さないようにしなくっちゃ。下の方では、花嫁さんと花婿さんがすでに待ち構えているんだ。何でもここでいろんなものを飛ばすっていう儀式、変なものだね。まずは花嫁さんが花を飛ばしたよ。何でもブーケとやらを受け取った人が次の結婚式を行う定めらしいんだけど、つまりは花嫁さんの花束がブーケっていうものらしいよ。受け取った人は花嫁さんと友達らしいんだ。僕らの方になんか全然飛んでこなかった。きっと出来レースに違いないよ。僕だって世の中の隙見ってやつが近頃少しずつ分かり始めている。なんたって早熟だからね。ヒーローにはつきものの憂鬱さ。あっちの方では女性陣がブーケを中心に盛り上がっていたけど、僕は食べられないものだからちっとも興が乗らなかった。なのに今度は風船を飛ばすって言うだろう。急にときめいちゃった。なんで風船となると不思議なワクワクが湧いてくるのか知らないけれども、誰だってあんな花束なんかよりふわふわした夢があるじゃない。僕は断然風船とさ。ぷかぷか浮遊する風船はだから手放したくなかったけど、しきたりだって母さんが肘で脅すからしぶしぶ合図に合わせて話したよ。全員一斉でふわりと舞い上げられた途端に強風がビュービュー吹いて、一気にまるで映画みたいに風船は空高くへ、憧れを描くみたいに舞い上がったよ。リンゴンリンゴン、鐘は鳴り響いたよ。綺麗だったな。これで晴れていれば絶好調だったけど、実は今朝は雷が鳴っていたんだ。僕は嵐を呼ぶ男だから、僕のためにせっかくの結婚式が踏みにじられたのかと思って心配だったけど、その後も 晴れたり曇ったり、スコールが来たり、何しろ疾風怒涛の結婚式になっちまった。母さんなんか花嫁さんの性格のせいかもしれないなんて、こっそりつぶやいているくらいだったよ。それからみんなは主役二人を取り囲んで、写真なんか撮り始めたよ。それを遠くからもやしの兄貴が隠し撮りなんかしているのさ。例の水際のあたりで熱中しているから、えいって突き落としてやりたい衝動に駆られたよ。けれども、めでたい日だから我慢した。それに僕は、あたりへの警備を怠るわけにはいかなかった。ここは黒いマントを見かけた付近だから、鼓動だって高まったよ。けれどもようやく、日農園とかいう新しい式場へ出向いたんで安心した。ああ、それにしてもお腹空いたな。